和やかに楽しく生きる、ご案内のワラクグループ代表の林富士夫です。今回は主権者教育をテーマにお伝えします。来月9日は統一地方選挙があります。富山県では県議会議員選挙があります。リスナーの皆さんは4月9日投票に行く予定はありますか？期日前投票制度を利用している方もここ数年増加傾向ですが、まだまだ政治に無関心な人が多いのが現状で、投票率も低調です。和やかに楽しく生きるためにも政治に関心を持ち投票することは大事だと考えています。自分の一票では何も変わらない、行くのがめんどくさい、候補者の顔が見えない、誰に投票してよいかわからない、それどころではなく忙しいからなどなど、まあ、いくらでも選挙をネガティブに捉え投票に行かない理由はあるでしょう。まあ、でも一度立ち止まって考えてみましょう。そもそも選挙権も投票も権利です。義務ではありません。選挙 .com の令和2年1月の意識調査の結果を分析しますと、投票するしないは個人の自由であると考えている人が約 30%、 一方で投票は国民の義務であると考えている人は 38% 近くいて、選挙は国民の権利であるが棄権すべきではないと考えている人も 32% 近くもいます。であるならば、もう少し投票率が上がる仕組みを作るとか、その前段階として主権者教育をもっとバージョンアップするとか、工夫次第で投票率が上がる可能性は無限大だと言えます。諸外国の話をすれば、投票が義務の国も見受けられます。投票に行かない場合、罰金刑や選挙人名簿からの抹消や投獄される国もあるようです。まあ、そのくらい政治に関心を持ち、選挙に行くことは国の未来にとって大切なこととして捉えているのです。主権者教育の事例ですが、2014年の調査で若者の投票率が6割を超えるスウェーデンでは、選挙期間中に教師が生徒を連れて候補者の事務所を訪ねることが定着化しているそうです。これはかなり効果的だと思われます。投票するにも候補者や政党の考え方がわからないという意見が最も多いというデータもあるからです。また同じく若者の投票率が高いドイツでは、生徒同士が一つのテーマについて話し合う訓練をなんと小学校中学校段階から行っています。正直今の日本の主権者教育を見直す必要を感じます。幼少期時代からの教育、子どもたちの人格形成の基礎が培われる幼少期の主権者教育においては、家庭や地域を対象として行う取り組みも重要な役割を担ってくると思います。子どもたちの主権者教育を充実したものにするには、まず保護者を含む地域コミュニティがその重要性を理解する機会を作ることが大切です。効果的な主権者教育の推進には、家庭や地域コミュニティを巻き込み、社会全体が連携して取り組むことが肝要と言えるでしょう。和やかに楽しく生きる、今回は主権者教育についてお伝えいたしました。ご案内はワラクグループ代表の林富士夫でした。